イライラしない人になる30の方法。その1、イライラするのは余裕がないから。イライラする。電車中にイライラ。友人の行動や発言にイライラ。お金がなくてイライラ。世の中にはイライラすることがたくさんあります。人間関係だったり、時間やお金のことだったり、ジャンルは多岐にわたります。しかし、どれも原因は次のポイントです。余裕がないということです。イライラの正体は余裕不足です。余裕がない時に発生する気持ちです。イライラしている人は必ず余裕がありません。切れやすい人ほど時間やお金、人間関係や自分に余裕がなかったりします。例えば朝の通勤電車にイライラするのは時間に余裕がない時です。時間に余裕がないからちょっと電車が遅れただけでイライラしてしまいます。買い物で衝動買いをしてイライラしてしまうのはお金に余裕がない時です。お金に余裕がないから間違えた買い物にイライラしてしまいます。喧嘩をしてイライラするのは言うまでもなく人間関係に余裕がない時です。また自分に余裕がないからという理由もあることでしょう。イライラするのはあなたの性格の問題ではありません。ただ気持ちに余裕のない生活を送っているという生活スタイルに少し問題があるだけです。余裕のある生活スタイルに変えれば自然と気持ちにも余裕が出てイライラしにくくなります。イライラを解消するためにはまず何より余裕を作ることが先決なのです。気持ちに余裕を作る生活スタイルに変える。イライラしない人になる30の方法。その2、イライラしない人になるために余裕のある生活を心がけよう。イライラしたくない。おおらかな気持ちになりたい。心に余裕を持ちたい。こうした願いを持つ人はまず余裕のある生活を心がけましょう。心に余裕を作るためには生活に余裕を作ればいいのです。生活に余裕ができれば必ず気持ちにも余裕が出てくるようになります。イライラの原因は心に余裕がないということです。ここをまずしっかり押さえておきましょう。心に余裕がない原因は生活に余裕がないからです。生活を変えれば心が変わり気持ちまで変わります。余裕のある生活は落ち着いた性格になります。いつもより10分早く家を出る。予備を用意しておく。浪費より節約する。左右を確認してから道路を渡る。話すより聞く。こうしたことを心がければきっと余裕ができて落ち着いた心になるでしょう。性格を変える必要はありません。変えるべきは生活スタイルなのです。生活スタイルを変える。イライラしない人になる30の方法。その3、ギリギリに快感を味わっていませんか？自分の生活にはギリギリがどのくらいありますか？お金でも時間でも愛情でも構いません。ちょっと生活を振り返り自分のギリギリを見つけましょう。考える時間。さてどうでしょうか？ギリギリが一つも見つからなかったという人は大丈夫です。おそらくすでに落ち着いた生活を送り公私ともに安定していることでしょう。一方ギリギリがたくさん見つかった人は要注意です。ギリギリを求める生活習慣がイライラを作っている原因です。ギリギリがたくさんある人は自分からギリギリを心がけている人が多いです。ギリギリに気持ちの良さを感じているからです。この言葉に気持ちの良さを感じる人は余裕のない人であり、イライラしやすい人です。ギリギリにはちょうどぴったりというニュアンスがあります。ギリギリとは余裕のない言葉です。この言葉を聞いて危ないなと感じることができる人が気持ちに余裕のある人であり、イライラしにくい人です。急なトラブルが発生した時に余裕がなくなりパニックになるからです。時間やお金がギリギリなら万が一の時にすぐ焦ってしまいます。余裕がなくなった後はどうなるかわかりません。危ないなと感じてしまうのです。決して気持ちいい、快感、ちょうどいいとは思いません。気持ちに余裕のない人はいつもギリギリの生活スタイルをしています。ギリギリは心がけてはいけない余裕のない習慣なのです。生活の中からギリギリをなくす。イライラしない人になる30の方法。その4、本番だと気合を入れすぎない。練習だと思えばいい。勉強とテスト本番では明らかに気持ちの状態が異なります。スポーツでいう練習と試合も同じです。練習の時には穏やかで気持ちに余裕がありますが、本番と思うと無駄な力が入り気持ちの余裕がなくなります。失敗してはいけないと肩に力が入るからです。もう後がないと思っています。切れやすい人はいつも本番モードです。気合が入りすぎているため些細な間違いやミスだけで心に余裕がなくなりイライラしてしまいます。気合を入れるのはいいですが、心のどこかでもしできなくても次がある、命まで取られるわけではないと考えましょう。本番でありながら練習だと思うのです。自然と穏やかな気持ちになれます。これは練習だからいつも通りやろうとおおらかな気持ちでいると心に余裕ができてイライラしなくなります。練習だと思う。イライラしない人になる30の方法。その後、価値観を捨てるとイライラも消える。人と人とが対立して争う原因はお互いが価値観に執着しているからです。自分は正しい、相手が間違っているとお互いいがみ合っています。国と国との戦争も同じです。こちらが正しいという価値観にしがみついているから相手が間違っているという非難へと変わります。譲らず奪うこと、否定することにパワーを使っています。価値観は素晴らしいものだと思っている人がいますが、喧嘩のもとになります。価値観は無理に持つ必要はありません。愛の逆は価値観です。愛は私とあなたは一つであるという考えです。価値観は私とあなたは別々であるという考えです。愛が平和とすれば価値観は戦争です。イライラする人は頑固です。強い価値観を持ち執着して絶対に妥協しようとしません。心のどこかでは私が正しい、あの人は間違っていると見下しています。そのため対立となり喧嘩へと発展します。つまらないことに執着をしてさらに大きなことを失います。価値観は一度捨てないといけないのです。持つ必要はありません。イライラしない人は自分の価値観を持っていません。もしかしたら自分は間違っているのではないかという謙虚な心を持ち相手の考え方を吸収するのです。謙虚な姿勢を心がけていれば気持ちに余裕ができイライラしたり切れたりすることがありません。自分の考えに執着することがなければどんな人とでも仲良くできるのです。価値観をゴミ箱に捨てる。イライラしない人になる30の方法。その6、イライラすれば紙に書いてゴミ箱に捨てよう。出さないゴミは部屋の中で腐って悪臭を放ち始めるように、イライラも捨てないと悪臭を放ち始めます。イライラしてしまった時に上手な捨て方があります。イライラすることを紙に書いてゴミ箱に捨てましょう。 紙に書いてゴミ箱に捨てる方法は誰の迷惑にもならずストレスを吐き出せます。誰にも見られないのですから、思っていることを紙に書いてしまいましょう。見られることが心配なら捨てるときに小さく破ったりシュレッダーにかけたりすることでも構いません。ゴミ箱はゴミを捨てる箱だけでなくイライラを捨てる箱でもあるのです。あなたのイライラもゴミ箱にポイと捨ててしまえばいいのです。間違っても言葉で吐き出さないようにしましょう。口に出して吐き出すと喧嘩になります。態度で吐き出しても喧嘩になります。唯一紙に書いて吐き出すことは誰にも迷惑になりません。出ないものは吐き出す必要はありませんが、出てきたらきちんとゴミ箱に捨てましょう。部屋の掃除のように心の掃除をしてゴミはゴミ箱へ捨てるのです。イライラしたら紙に書いてゴミ箱へ捨てる。イライラしない人になる30の方法。その7、部屋の中で人とぶつかると外で車とぶつかる。交通事故とイライラは関係しています。交通事故はイライラしているときに起こりやすいと言われます。気持ちの余裕のなさが車の運転に現れてしまうからです。乱れた心理状態が乱暴な運転に反映されます。気持ちに余裕がないと注意するべきところを省いてしまい事故へとつながります。部屋の中で人とぶつかり喧嘩をした人は外に出て運転しても車とぶつかります。イライラして命まで落としてしまってはたまったものではありません。交通事故を減らすためにはまず人とぶつかることを避けることです。人とぶつからない人は冷静さを維持できます。車を運転しても車ともぶつかりにくくなります。どうしても車が必要になれば誰かに運転を代わってもらったり電車を使ったりする手段も検討しましょう。イライラした日は車の運転を控える。イライラしない人になる30の方法。その8、失敗したら特徴に変えて生かしてしまおう。彫刻で間違ったところを削ってしまえばその間違いを生かして作品を作ればいいのです。間違えてもうダメだ、最初からやり直しだと思うのではなく、間違いの味を生かそうと思えばいいのです。削りすぎた部分を味に変えてしまえば立派な彫刻が出来上がります。良い作品には味がありますが、その味は失敗や間違いから生まれたものが多いものです。私は作品を書いているときに漢字変換を間違えてしまうことがあります。しかし後で読み直すと間違った漢字の方が良い味を出しているのです。ある日石が硬いと書きたかったところを間違えて石が硬いと書いてしまったことがありました。パソコンの漢字変換ではよくあることです。しかし間違えて漢字変換してしまったことから思いもしない新しい発想が生まれました。修正せず石という漢字のまま話を続けることがあります。海の親と書きたかったところを海の親と漢字変換してしまったこともあります。間違えるとこういう考え方も悪くないなと新たな発想が浮かんできます。そういうことはこれまで何度もありました。今ではわざと間違いやすいように書いているくらいです。私はスピードを大切に書いていますが、スピードを上げると間違いやすくなり、間違えると新しい発想が生まれやすくなります。そうした間違いのおかげでこれまでたくさんの作品を書くことができています。間違えたらそれを特徴に変えられないかと考えましょう。間違ってしまえばその間違いを味に変えて生かしてしまえばいいだけです。間違いを生かす。イライラしない人になる30の方法。その9、いつもより早めに家を出れば気持ちも穏やかになる。家を早めに出る習慣は余裕を作る習慣です。たったそれだけのことです。人が変わったかのように気持ちに変化が現れます。朝の通勤電車でもいつもより早く家を出ればそれだけ車内は人が少なくて空きがあります。早めに到着すれば心が落ち着いていますから、仕事のミスが少なくなったり勉学に集中したりできます。友人との待ち合わせの時にも時間ギリギリに向かうのではなく、いつもより早く家を出るのです。待っている時間を無駄と思うのではなく、気持ちを落ち着かせる時間と考えればいいのです。待つ時間がもったいないと思ってギリギリで向かう人は時間に間に合っても余裕がないためイライラが続きます。たったその数分のために丸一日を台無しにしてしまうのです。早めに到着すればゆったりした気持ちで一日を過ごせます。早めに家を出る習慣は気持ちのいい一日をスタートする習慣なのです。早めに家を出る習慣を持つ。イライラしない人になる30の方法。その10、誰もあなたの心に傷をつけられない。自分で傷をつけるだけ。あなたのひどい言葉で心が傷ついた。あなたの言葉のせいで立ち直れない。心に突き刺さった。ひどい言葉を言われて心に傷がついたという人がいます。みんなが当たり前に使っているこの言葉ですが、改めて考えるとおかしな話です。心は見えないし直接触れることもできません。どう相手の心に傷をつけることができるのでしょうか。実際のところ他人はあなたの心に直接傷をつけることはできないのです。傷がついたというのは自分でそういうふうに勝手に解釈しているだけのことです。自分のためを思って言ってくれている言葉を勝手に悪口と受け止め、自分で自分の心に傷をつけます。傷をつけている人は自分なのです。相手からの言葉を受け取りマイナスへと受け止め、最終的に自分で心に傷をつけます。傷ついたが口癖になっている人はそもそも物事の受け止め方がマイナスへと傾いています。せっかくあなたを思って批判してくれているのに悪口を言われたと受け止め心に傷をつけます。傷をつけているのは誰でもない自分なのです。また一方で心に傷がつかない人もいます。そういう人はどんな言葉もありがたいと思える人です。すべての言葉を感謝してありがたく思える人です。どんな抽象もプラスへと受け止めてしまうからどんどん成長します。賢い人は自分への批判をプラスとして受け止め成長に変えます。批判されたところを直せば素晴らしい自分になれますから、批判の言葉にも批判する人にも感謝したくなります。受け止め方を変えればイライラすることがなくなります。どんな言葉もありがたく思えてくるのです。批判を成長に受け止める。イライラしない人になる30の方法。その11、寝るか忙しくすれば嫌なことを忘れる。私もイライラは何度も経験したことがあります。イライラした時ほど頭がいっぱいで反省する余裕がありません。余裕のない状態で無理やり考えたり反省したりしようとするとさらにイライラしてきます。頭の中でイライラしたことを考えて反省したい気持ちはありますが、そんな余裕があれば最初から困りません。余裕がないから困っているので、まず余裕を作るようにしています。まずその余裕を作ることに専念するのです。私の場合イライラしたらまず寝るか逆に忙しくするかにしています。イライラし始めた瞬間からもう頭で難しく考えません。難しいことを考えるとさらに疲れるので、いっそのこと寝てしまいます。睡眠をとると不思議なことにそれだけで落ち着くことができ、本来の元気が戻ってきます。イライラで自制心を失えば睡眠で自制心を取り戻します。イライラは時間が過ぎれば自然と穏やかになります。 肝心の反省はある程度時間が過ぎて落ち着きを取り戻してからするようにしています。落ち着いていないと反省ができませんから、まず落ち着くために寝てしまいます。しかし寝たいけど寝られない環境にいる場合もあります。仕事中にイライラしてその場で寝てしまうというわけにはいきません。イライラしたので寝ます、家に帰りますなんて言えませんね。そういう時には逆に忙しくするようにします。忙しく仕事をしていると夢中になることができ、嫌な出来事も忘れることができます。忙しいという字は心をなくすと書くように、忙しくなれば一時的に心をなくせます。一生懸命に仕事をすれば仕事の成果も上がり、その上イライラも忘れることができます。寝るにしても忙しくするにしても応急処置です。根本的な問題解決ではありませんが、即効性はあります。寝たり忙しくしたりしてある程度時間が過ぎて落ち着きを取り戻すためにするのです。本当の問題解決は落ち着きを取り戻したとき反省して行動に移すことです。落ち着きを取り戻すための最初の一歩なのです。イライラしたら寝るか忙しくする。イライラしない人になる30の方法。その12、体を動かせばイライラもなくなる。イライラを解消するためには体を動かすことが大切です。体を動かしていると自然とイライラが消えてなくなります。体を動かすことはストレス発散の作用があるからです。フィットネスクラブが大人気なのは体を鍛えるためだけではありません。ストレスの溜まった現代人にとってストレス発散の場になっているからです。仕事帰りのサラリーマンがウォーキングマシンで歩いたりプールで泳いだりするのはストレスを吐き出している姿です。積極的に体を動かす習慣はイライラしない習慣です。イライラしない人は体を動かす習慣を必ず持っています。フィットネスに通うのは面倒だという人は散歩をするだけでもいいでしょう。ストレスは溜まっていない人に限ってストレスが溜まっているものです。ストレスを溜めている時ほど感覚が麻痺してしまい、自分ではなかなか自覚できない状態になります。いつもはエレベーターやエスカレーターを使うところを階段を使ってみるのもいいでしょう。一つ前の駅で降りて家まで歩いて帰ることも健康にプラスです。体を動かす習慣を持っている人はイライラしてもすぐ立ち直れます。体を動かす習慣を持つ。イライラしない人になる30の方法。その13、体を動かす機会、自分からさせていませんか。なんだか矛盾しているな。私は今フィットネスに通っていますが、不思議な光景をたびたび目にします。体を動かしに来ているフィットネスでエレベーターを使っている人です。おかしな話だと思いませんか。体を動かすために高いお金を払ってわざわざ来ているのに、階段を使わずエレベーターを使っているのです。意味がありません。体を動かす機会がなくてという理由からフィットネスに通う人が多いですが、こういう人に限ってエレベーターを使います。骨折のような仕方ない事情があるならまだわかります。着替え室が10階にあって階段が辛ければエレベーターを使ってもいいでしょう。しかし5体満足の健康な人がたった3階へ行くくらいのことでエレベーターを使っているのです。自分からわざわざ体を動かす機会を捨てています。こういう人は面倒だ、疲れるという理由でついエレベーターを使ってしまうのです。体の筋力を鍛える前に心の筋力を鍛える必要があるようです。心の筋力が衰えているくらいですから、体を動かさないような生活スタイルになっています。歩くよりエレベーターやエスカレーターを使い、体を動かさないのでイライラしたことを発散できにくい日常になっています。体の筋力は心の筋力が先にあって鍛えられます。やるぞ、頑張るぞと張りのある心の筋力があり、次に体の筋力が鍛えられるのです。あなたは体を動かす機会がなくて学習癖になっていませんか。本当に日常の中で体を動かす機会が一つもありませんか。エレベーター、エスカレーター、自転車、車、電車など自分を甘やかしているだけではないでしょうか。よく見渡せば体を動かす機会はたくさんあるはずです。体を動かす機会を自分から捨てていませんか。体を動かす機会を捨てないようにする。イライラしない人になる30の方法。その14、イライラは吐き出し方によって非行にも成功にもなる。いつものように私が文章を書いていた時のことです。ある日ふと自分のしていることに気づいたことがあります。私のしていることは消化だな。発散させたい欲求を社会的にプラスの面で発散させることを心理学では消化と言います。ボクサーは辛いトレーニングのストレスをボクシングに発散させたから偉業を成し遂げることができます。イライラを強さに変換できた例です。発散させたイライラがたくさん溜まっているから、それだけボクシングに集中して打ち込むことができ強くなります。イライラを動力として発散させれば非行になります。しかしイライラをスポーツに発散できれば成功になります。イライラも使い方次第なのです。イライラしない生活も大切ですが、イライラしない生活を送るのは現代社会では難しい。イライラを溜め込んでいる人は生かすという形で発散させればいいのです。溜め込んでいるものが多い人は大きなことを成し遂げる力があります。貧乏で悔しい思いを溜め込むことでも構いません。お金をたくさん持っていると何でも実現できるためイライラがありません。イライラがないので悩みがなくなり、心のバネもなくなり、行動力も衰えてしまうのです。少なからず不足は反骨精神というバネになりますから、強く生きていくことが可能です。これまでの成功者に貧乏な人が多いのはイライラをバネにしてきたからです。林間松下幸之助氏もとてつもない貧乏でしたが、その悔しさをバネに社会的表現に成功しました。こうしたイライラをバネにして社会的に認められていることに発散させることを消化というのです。私の場合も一種の消化です。これまで親からの厳しいしつけ、いじめられた経験、失恋、アメリカへの留学などの経験がたくさんありました。もともとせっかちな性格ですから、些細なことにイライラしやすい体質のようです。イライラしやすいから辛いことをわざわざ自分からおびき寄せているのかもしれません。悪く言えばイライラをたくさん溜め込んでいます。そのイライラ、私の場合は文学という芸術的表現で発散させているのです。よくそんなにたくさん文章が書けますねと言われます。それはたくさんのイライラやストレスを溜めているからです。ひどい経験や今まで溜め込んできたことは山ほどあります。たくさん吐き出せるということは、たくさん溜め込んでいるストレスがあるということ。私は自分のマイナスとも思える経験を社会的に認められている文学で吐き出しているのです。結果としてたくさんの文章が書けているだけです。一瞬のストレス発散であり消化なのです。イライラを芸術的表現として発散させる。イライラしない人になる30の方法。その15、自分と考えない。あなたと考えよう。鬱になる人はとかく自分のことばかり考えているから鬱になります。自分はどう思われているのかな、見られているのかな、自分は愛されているだろうか、自分は他の人と比べてどうだろう、 周囲が自分ばかりに向いています。気が内側へと向いているので自分を傷つけやすく、自分で自分を痛めてしまいます。大切にしすぎるあまり、ちょっと傷がついただけでひどく落ち込んだり怒ったりするのです。些細なトラブルがあるとすぐ動転して気持ちが不安定になります。人とすれ違いざまにちょっと肩がぶつかっただけでムカッとします。痛いな、こらと怒鳴ってしまうのは自分のことを大切にしているからです。注意が自分に向いているので、相手のことよりまず自分のことを先に考えます。イライラしない人になるためには、あなたと考える人になればいいのです。相手のことを思う気持ちがあれば自然とイライラすることがなくなります。人と肩がぶつかっても痛いなと思う前に、大丈夫ですか、怪我はないですかと相手を心配する言葉が出てきます。注意や関心が相手へと向いているため、自分のことより相手のことを先に考えます。自分と考えすぎていませんか。イライラしない人になるためには、あなたと考えればいいのです。相手を思う気持ちがあれば気持ちが丸くなるのです。あなたと考える習慣を持つ。イライラしない人になる30の方法。その16。近くを見つめない。遠くを見つめよう。目の前を横切る自動車を見ていることは、日々の情報の氾濫にそっくりです。様々な車が目の前を走ります。トラック、外車、ワゴン、タクシー。さらに色も加えると多種多様です。そんな目の前を走る車一つ一つに注意を向けていると、視点が大きく動き、目で追いかけることに疲れます。はじめはいろいろな車があるものだなと思っても、だんだん疲労が溜まってきます。日々の情報の氾濫も様々なニュースで心は動きます。芸能人の結婚、離婚、交通事故、少年事件、天気予報、お金の動き、経済の動き、世界事情。様々な情報は目の前を横切る車のようです。さっと現れ、さっと消えます。また次が現れては、また消えることの繰り返し。だんだん追いかけることに疲れてしまうのです。視野が狭くなり、目の前のことにとらわれているから疲れやすく、イライラしやすい。目の前のことばかりに注意が向いているから疲れます。もっと遠くを見つめればいいのです。遠くにある山を見つめていれば、多少のことでは動揺しなくなります。遠くにある山はさっと消えることもなければ、さっと現れることもありません。安定した存在です。遠くを見つめていると、私たちの心は穏やかになります。いつもそこにある揺るぎない存在を見つめることは、迷子にならないことを保証してくれるからです。近くを見つめていると疲れます。遠くを見つめているとイライラしなくなるのです。遠くを見つめる。イライラしない人になる30の方法。その17。目標を見ているとイライラする。目的を見ているとイライラしない。近くを見つめているとイライラしやすくなります。遠くを見つめているとイライラしなくなります。遠くにある存在の方が動きが小さく安定した存在だからです。それは人生においても同じです。近くにあるものとは目標に当たります。遠くにあるものとは目的に当たります。どんなことにも言えますが、目標は必ず目的が前提になっています。人を助けたい目的があれば、医者という目標ができ、その手前に医学学校へ通う目標ができます。またさらにその手前に勉強という目標ができます。目の前の目標というハードルを一つ一つクリアしていきますが、本当に向かうべきところは人を助けたいという目的です。それが最終的な目的地です。目の前の目標に振り回されていても、遠くにある目的をしっかり意識していれば、少々のことではイライラしなくなります。進むべき方向性が分かっているため、修正や改善も対応しやすくなるからです。目的地へ向かう道のりが一通りでないように、人生の目的にたどり着くためにも一通りの道だけではありません。様々な道を視野に入れながら、ベストな道を選択します。一つの道が塞がっていれば、別の道を歩めばいい。そういうことは目的があってこその話です。遠くにある目的を見ているからできるようになります。遠くを見ていると安定します。目的を意識していると心が安定するのです。あなたが今走っている先にはどのような目的がありますか。目標より目的を見つめる。イライラしない人になる30の方法。その18。まめにコミュニケーションを取る習慣でイライラを解消しよう。人間には妄想という得意技があります。まだ起こっていない現実を頭の中だけで想像を膨らませて物語を進めてしまうことです。恋愛関係でも、相手とのコミュニケーションが少なくなれば何を考えているのだろうと思い始めます。コミュニケーションを取っていないと、相手との意思疎通ができなくなるため、相手を悪く想像する傾向があります。きっと仕事が辛いのかな、もしかして私が嫌いなのかな、私は何か悪いことしたかな、私の何がいけないのだろう、私はひどい人間なんだ。まだ起こりもしていない現実を一人で想像を膨らませ、自分で自分を疲れさせています。まだ起こっていない現実ですから、本来悩む必要もなければ疲れる必要もないところです。体を動かしてもいないのに疲れるのは人間くらいです。妄想は精神をひどく消耗させます。コミュニケーションを取っておかないと疲れやすくなり、イライラしてしまうのです。コミュニケーションに疲れるから避ける人がいますが、実はコミュニケーションしない方がもっと疲れてしまうのです。不要な妄想が膨らみ、そういう膨らんだ妄想は大抵自分にとって都合の悪いことへと偏ります。まめにコミュニケーションを取る習慣を持ちましょう。コミュニケーションが多ければ、相手との意思の疎通ができるようになり、妄想がなくなります。相手のことを知れば妄想が消えるのです。まめにコミュニケーションを取る。イライラしない人になる30の方法。その19。話しかけると壁がなくなる。イライラさせるのはコミュニケーションをきちんと取っていない人との接触です。会話をしっかりしている人とは疲れません。悪い風に妄想をしないからです。仲のいい友人のことを妄想しませんよね。それは日頃からまめにコミュニケーションを取っているからです。会話を頻繁にしているから、相手のことを知ることができ、もはや妄想をする必要すらありません。すでに知っているからです。妄想を膨らませるのは、まだコミュニケーションをきちんと取っていない人とです。片思いの人、仲の悪い友人、喧嘩をした相手、こういう人たちに対して妄想してしまいます。会話の量が少なく、相手とのコミュニケーションができていないため、相手のことがわからないからです。どんな人なんだろう、何を考えているんだろう、私のことをどう思っているのだろう、勝手に頭の中で考えます。考えて悩んで疲れて壁を作ってしまい、イライラします。話しかけることは相手を知ることになります。恥ずかしい、疲れると言いますが、話しかけない方がもっと疲れるのです。話しかけると最初は緊張しますが、後から楽になります。相手のことを知れば妄想がなくなります。 まだ話しかけたことのない人に話しかけてみましょう。話したことのない人に話しかける。イライラしない人になる30の方法。その20。文句や不満を言う人ほど切れることはない。ある日突然切れる人は普段は真面目な人が多いものです。真面目な人は自分のコントロールがうまく気持ちを抑え込むのが上手だからです。吐き出したい気持ち、考え、意見があっても上手にそれを抑え込み問題がないようなふりをします。問題がないように見えても実際は吐き出したい気持ちを抑え込んでいるためどんどんと蓄積されています。限界に達したとき割れる風船のように突然切れてしまいます。真面目な人こそ潜在的に問題が一番なる状態と言っても過言ではありません。溜まったストレスをどこかで吐き出しておかないと膨らみすぎた風船が突然割れるようにある日切れて爆発してしまいます。吐き出すことが上手な人は普段からちょっと問題のある人です。大きく切れない代わりに普段からブツブツ文句を言っている人は案外切れたりしません。普段から文句を言って吐き出しているので溜め込まないからです。切れてはいけませんが文句は言っても構いません。文句や不満を言うことは実は相手のためになります。レストラン経営ではお客様からのクレームを大切にしています。お客様からの不満は経営向上に有効な手がかりになるからです。そもそも文句や不満は言った方がいいのです。溜め込む必要はなく吐き出した方が自分のためにも相手のためにもなります。文句や不満は言ってはいけないと真面目を演じる人こそがストレスを溜め込み切れてしまうのです。ブツブツ文句や不満を言う人になる。イライラしない人になる30の方法。その21。励ましていると自分が励まされる。自分が落ち込んでいるときにもっと落ち込んでいる人を見つけて大丈夫ですよと励ましていると不思議なことが起こります。自分の方が元気になるのです。落ち込んでいるときは自分のことで頭がいっぱいになりますが他の人を視野に入れると視野が広くなります。相手を励ましていると自分が元気になります。なんだ自分が抱えている問題はそれほど大きなことではないじゃないかと気づいてしまうからです。私も励ます側にいる人間ですが他の人を励ましていると自分の方が元気になります。自分が落ち込んでいても他人を励ましているうちに自分の落ち込みが治ってきます。自分が落ち込んでいるときには注意が自分にばかり向いています。自分と注意が内側に向いているから軽い傷も深い傷と思えてきます。しかし他に落ち込んでいる人を見つけて励ましているとあなたへと注意が外へ向きます。注意が外に向き客観的に自分を見ることができると素晴らしい効果があります。心が落ち着き抱えている問題は大したことないとわかるのです。客観的になり視野が広くなるからです。対極から物事を見ていると落ち込むほどのことではないとわかるのです。励ましている人はいつも元気です。私がいつも元気なのは励ます側にいるからです。水口さんは落ち込みませんかと聞かれますが私も落ち込むことはあります。しかし他の人を励ましているうちにその落ち込みが緩和されます。自分が抱えている問題は大したことではないと気づいてしまうからです。励ましているうちにいつの間にか落ち込みが治っています。励ます側は大変そう思えますが実はとても元気の出る仕事なのです。励ます側になる。イライラしない人になる30の方法。その22。思い通りにならないことはそれでよかったと考えよう。完璧主義者にはイライラしやすい人が多い。思い通りにならないとすぐ切れてしまいます。視野が狭く本当の真実に目を向けていませんし気づいていません。そもそも世の中は思い通りではないことばかりという真実に気づかないといけません。あなたの心臓はあなたの思いで動かしているわけではありません。あなたは37兆個もの細胞からできていますが、その細胞もあなたの思いでできたものではありません。あなたはあなたが思ってこの世に誕生したわけではありません。そもそも地球もあなたが思って誕生したものではありません。地球の自転や公転もあなたの思いとは関係なく回っています。私たちはそういう思ってもいない事実が土台となり、今の自分が存在しています。そうした思ってもいない出来事が起こった方が自分のためになっています。この紛れもない、曲げようのない真実に気づくのです。思ってもいないことの方がパワーが大きい。それでいて調和が取れていて完璧なのです。生きているのではなく生かされているということです。思った通りにしようとするのではなく、そもそも思い通りにできないことに気づくのです。自然に任せます。ひまわりの種からバラの花を咲かせようと思ってもできません。先ほども言いましたが、そもそも人間が思い通りに変えることはできないのです。ひまわりの種を思い通りにバラには変えられない。イライラしてもそもそもできないのですから、おかしな話です。悩み苦しむところではありません。私たちは思い通りにならないことを思い通りにしようとして、自分でイライラするような出来事をわざわざ作り出しています。思い通りにならないことはそれでよかったと考えるようにすればいいのです。思ってもいないことは宇宙による調和の取れた自然な流れです。思っていなくて存在している出来事は全てが宇宙の意思です。思っていなくても心臓が動いているように思っていないことの方が自分のためになっているのです。思いもしないことが起こったとき、そのありのままを受け止めてしまいます。なぜ自分だけ、と出来事にイライラするのではありません。自分に降りかかった特別な出来事なのですから、より喜ばなければなりません。思い通りにできないことに気づく。イライラしない人になる30の方法。その23。バスが来る方を見るからイライラする。バスが来ない方を見ればイライラしない。なぜバス停でバスを待っているとイライラしてしまうのでしょうか。バスが来る方を見ているからです。バスが来ているか気になって道路の先に目をやります。まだバスの姿が見えなくてまだ来ていないと心の中でため息をつく。数十秒後またバスが来る方をちらりと見てはまだ来ていないと心の中でため息をつく。1分ごとにちらちら見る人もいれば数秒ごとにちらちら見る人もいます。これが何度も繰り返されるにつれて待たされている感が高まっていく。これではイライラするのも当然です。わざわざ自分の中でイライラする原因を作り出しています。いくらバスが来る方を見たところでバスの到着時間が早くなるわけではありません。時刻表が前倒しになるわけではありません。バスは基本的に時刻表の通りに運行しています。バスが来ない方を見よう。どうすればバス停でイライラしないでバスを待てるのでしょうか。ここで発想の転換です。バスが来る方を見るのではありません。バスが来ない方を見るのです。道路の右側からバスが来るなら左側を見ましょう。他に待っている人たちがいればみんなと見る方向が逆向きになるはずですが、それでいいのです。別のことに注意が向いて何か気づくことがあるでしょう。人の往来があって人間観察を楽しめるでしょう。街路樹やお店の外観があって街の雰囲気を楽しめるでしょう。 立派な木や美しい草花に気づき、季節感を楽しめるでしょう。気づきの可能性はまだまだあります。気になるお店を見つけて、今度行ってみようと思うかもしれません。目を引く車が走っていて、興味をかきたてられるかもしれません。おしゃれなファッションをしている人がいて、着こなしの参考になるかもしれません。上を見上げれば美しい青空が広がっていて、面白い雲の形を楽しめるかもしれません。平凡な光景かもしれませんが、いざじっくり注意を向けてみると、何らかの発見があるもの。普段なら見過ごすであろう何かに気づけるはずです。何らかの気づきが得られ、良い暇つぶしになります。バスが来ない方を見ることで、バスから注意がそがれるので、イライラすることがなくなります。それどころか、楽しくて面白い時間になるでしょう。バスの待ち時間も普段より短く感じられるようになります。バスが来ない方を見ながら暇つぶしをしていると、バスの到着音が聞こえてくるのです。バス停ではバスが来ない方を見て、上手に暇つぶしをする。イライラしない人になる30の方法。その24。海はあなたの生みの親。眺めていると心が落ち着く。イライラして心を落ち着かせたいときには海に出かけましょう。大きな海をぼんやり眺めるだけで自然と心が落ち着いてきます。視野に入りきらないほどの大きな景色があなたの視野を広く心を大きくさせてくれます。大きな海を眺めているだけで自分のイライラはちっぽけなことだと思えるようになります。海の大きさに比べれば些細なことに思い悩んでいます。私たちは海から誕生したのですから海の親と触れているような安心感もあります。私は実家に帰れば海へ出かけます。自分のことを振り返るときに海ほど絶好の場所はありません。大きな海を眺めながら考えていると不思議と心が落ち着き視野を広くして考えることができます。瞑想のような状態になれどんなイライラも吹き飛んでしまいます。イライラしたら海へ出かける。イライラしない人になる30の方法。その25。イライラして健康になろう。健康とイライラは正反対に思えますが、工夫次第で健康につながります。イライラすると吐き出したい気持ちになりますね。ストレスを吐き出したい欲求に駆られます。イライラした時にゴミ箱を蹴りたくなる気持ちはストレスを吐き出したい気持ちの表れです。そんな時にはフィットネスで気が済むまで体を動かしてしまいましょう。プールで思うがままに泳いだり、トレーニングマシンで疲れ切るまで体を動かしたりして筋力も鍛えてしまうのです。イライラしてゴミ箱を蹴るのは健康的ではありません。トレーニングやスポーツを通して体を動かし、ストレス発散させることは健康的です。上手なイライラの解消方法です。フィットネスが面倒なら軽いジョギングでもいいでしょう。自宅で簡単に行えるダンベルで体をちょっと動かすだけでも変わってきます。泳いでいるときはイライラした顔を誰にも見られませんし、周りが見えませんから集中できます。水を殴るように懸命に泳いでストレス発散と同時にスタミナもつけてしまいます。一生懸命に体を動かしていればだんだんストレスが軽くなり健康にもつながるというない方法です。ストレスは吐き出し方がポイントなのです。吐き出し方がうまくできればストレスがあるほど実は健康になります。ストレスで不健康になるというのは溜め込んだまま吐き出さないからです。ストレスの吐き出し方を工夫すれば健康につなげることができます。上手に吐き出すことができればむしろ肉体的には健康になるはずなのです。ストレスを上手に吐き出す。イライラしない人になる30の方法。その26。イライラすることに感謝できるようになろう。自分を高めたい、自分を成長させたいという欲求は誰にでもあります。しかしイライラしたくないとも思います。おかしな話です。本当に成長を求めようとするならイライラすることを求めようとするはずだからです。この2つはセットなのです。自分を高めたい気持ちがあればイライラを求め感謝するようになります。イライラこそあなたの成長になることだからです。行動の遅い人を見てイライラしたら相手が悪いのではなく自分に問題があると考えることです。つい人を裁いてしまう自分はまだまだ心が小さいなと気づくきっかけになります。行動が遅い人は何も悪いことをしていません。ただ自分が勝手にイライラしているだけであり問題は自分にあると気づくことです。あなたを叱ってくれる親にイライラしたら親を憎むのではなく親からの教えに素直に気づけない自分に反省することです。親は子に嫌われることを覚悟に大切なことを教えようとしてくれています。素晴らしい愛の表現を憎しみと勘違いしている自分を恥ずかしく思わなければいけません。自分を高めたい、成長させたいと本当に心から思うならイライラほど貴重な出来事はないのです。すべてのイライラは必ずあなたに何かを教えてくれている大切な出来事です。イライラは成長に変えることができます。小学校の頃を思い出しましょう。怖い先生、厳しい先生がいましたよね。当時は苦手だと思っても今振り返るとそういう厳しい先生ほど自分のためになっていたはずです。厳しい先生ほど生徒のためになる授業をしていたはずです。自分のために叱ってくれていたんだ。生徒に嫌われてもいいから大切なことを一生懸命教えてくれていたんだ。本当の教師ほど生徒から反発されるようになります。案外優しい先生は後から振り返ると存在感が薄く感じられます。なかなか思い出せません。優しい先生は生徒に甘いため実は生徒のためになっていません。厳しい先生、怖い先生ほど生徒のことを本気になって考えています。自分のためになる薬ほど苦いものです。薬が甘く美味しいと感じればその薬は効き目が薄い。本当に自分のためになることは苦いものです。イライラする出来事であって当然なのです。イライラしている瞬間は気持ちで心がいっぱいになり振り返る余裕はありません。しかし時間を置いて振り返ると大切な学びがたくさん詰まっていることに気づくのです。イライラほど成長に変える。イライラしない人になる30の方法。その27。ふわふわしたものに触れるとイライラが緩和される。女性には特に有効なイライラの解消の方法があります。ふわふわしたものを購入して触れることです。手触りの良いものということです。ふわふわの人形、クッション、カーペットなどです。ふわふわには人を癒す力があります。ふわふわした人形に触れていると気持ちも自然と穏やかになります。手触りの良いカーペットも手で触れているだけで不思議と心まで癒されますね。デパートで手触りの良い商品は比較的値段が高いものが多い。それはふわふわしたものの方が癒す力が大きく疲れている現代人にとって需要も大きいからです。高級なカーペットやクッションはふわふわしたものが多いものです。人を癒す力がそれだけ大きいから高級なのです。ふわふわに触れて癒される。イライラしない人になる30の方法。その28。いい思い出になったと言い切ってしまおう。私の母は切れることはありません。皆口家で家族旅行に行ってトラブルがあっても前向きに受け止めてしまいます。 家族旅行では団体行動ですから小さなトラブルがあるものです。しかし母はどんなにイライラするようなことがあってもいい思い出になったと言います。それを聞くと息子ながら確かにその通りだなと微笑んでしまうのです。家族旅行でのトラブルはむしろ良い思い出へと変わってしまいます。変わった経験ができたのですからこれで良かった、良い思い出ができたと思えばいいのです。何事も受け止め方が大切です。イライラしたと受け止めればイライラした思い出になります。しかし良い思い出になったと受け止めれば苦い経験も良い思い出に変わってしまいます。イライラした出来事は良い思い出になったと考えてしまいましょう。受け止める心が変われば現象そのものが変わってしまいます。良い思い出になったという。イライラしない人になる30の方法。その29。できないことは見ない。できるところだけを見つめる。できないことばかりを見ていると心が小さく狭くなります。あれもできない、これもできない、それもできない。できないことばかりに注目を向けていると当然イライラもしやすくなります。自分はなぜこんなにできない人間なんだとへこんでしまいます。そうではなく、できることだけに注目すればいいのです。不可能ではなく、可能を見る癖をつけましょう。あれもできる、これもできる、それもできる。できることだけを見ていけば、なんだ、自分はこれほどできるではないか、と余裕が出てきます。他人と比較し、できないことばかりを見ているから落ち込んでしまったり、イライラしたりしてしまうのです。私はピアノができません。イタリア語もフランス語もできません。苦手なグリーンピースやレバーを食べることができません。しかし、本をたくさん読むことならできます。ウェブサイトを作れます。サーバーの運用もできます。できないことはそのままでいいのです。できることだけを見て、喜んでしまえばいいのです。できるところだけを見つめる。イライラしない人になる30の方法。その30。他人と比べない。いっそのこと他人を見ない。イライラは他人と比べることから始まります。あの人はいいな。羨ましいな。それに比べて自分は。相手と自分との違いを見つけ落ち込みに結びつけてしまいます。他人は他人、自分は自分ですから比較はしない方がいい。しかしあなたはこう思うでしょう。比べてはいけないことくらい分かっているよ。それができないから困っているのではないか。確かにその通りです。他人と比べることがいけないことくらいみんな頭では分かっていますがなかなかできないから困っています。そういう人は次のことを心がけましょう。いっそのこと他人を見なければいいのです。自然と比べてしまうならいっそのこと他人を見ないようにすればいいのです。他人を見なくなれば他の状況がわかりませんからもはや比較のしようがなくなります。イライラしようとしても落ち込もうとしても比較ができなければしようがありません。他人を見なければ誰を見ればいいのか、自分を見ればいいのです。他人を見なくなったときどこに目を向ければいいのかというと自分に目を向けるのです。自分に集中して成長に集中すればいいのです。他人を見なくなれば比べることがありませんからイライラや落ち込みがなくなります。その上自分に集中しているため成長の伸びも早くなります。気持ちはとても安定して成長率が飛躍的に向上します。私事を一つ告白します。私は以前他の作家と書き方を比べていた時期がありました。この作家の方が自分より表現が上手いなと落ち込んだり、この作家よりはうまく書けているなと喜んだりです。比べていたため気分はとても不安定でなかなか自分の文章に集中ができなかった。集中は散漫で注意は外に向いていました。そこである日一切の比較をやめてしまったことがあります。他の作家をもう全く見ないようにしたのです。今まで他人を見ていたエネルギーを今度は自分に対して向けるようになった時です。初めて自分らしい文章が書けるようになった経験があります。他人を見なくなった時私はようやく自分が見えたのです。自分は外には存在しません。内側に存在しているのです。個性を引き出していくためには自分の内側を掘り下げる必要があります。比較をやめて自分に集中するようになったとき、宝物はすでに自分の中にあったではないか、と驚いたことがあります。嬉しくて笑ってしまいました。探していた宝は外にはなくて自分の中にすでにあったのです。それを見つけようともせず比較の世界で探していたからいつまでも見つからなかったのです。それからというもの、私は自分独特の文体を表現するようになりました。私の文章、文体、流れは変わっています。私もそれは十分わかっています。しかし同時に最も自分らしい文章だと思っています。この味に合わない人は読まなくていいと思っていますし、ただ合う人だけに読んでもらえればそれでいいと思います。比較しませんから、もう落ち込むことも焦ることもありません。よしあしの評価は人それぞれですから、自分は個性を徹底的に深く掘り下げていけばよかっただけです。宝物は自分の中にすでにあったのです。宝物を自分の中に見つける。イライラしない人になる30の方法。まとめ。その1。気持ちに余裕を作る生活スタイルに変える。その2。生活スタイルを変える。その3。生活の中からギリギリをなくす。その4。練習だと思う。その5。価値観をゴミ箱に捨てる。その6。イライラしたら紙に書いてゴミ箱へ捨てる。その7。イライラした日は車の運転を控える。その8。間違いを生かす。その9。早めに家を出る習慣を持つ。その10。批判を成長に受け止める。その11。イライラしたら寝るか忙しくする。その12。体を動かす習慣を持つ。その13。体を動かす機会を捨てないようにする。その14。イライラを芸術的表現として発散させる。その15。あなた、あなた、と考える習慣を持つ。その16。遠くを見つめる。その17。目標より目的を見つめる。その18。まめにコミュニケーションを取る。その19。話したことのない人に話しかける。その20。ぶつぶつ文句や不満を言う人になる。その21。励ます側になる。その22。思い通りにできないことに気づく。その23。バス停ではバスが来ない方を見て上手に暇つぶしをする。その24。イライラしたら海へ出かける。その25。ストレスを上手に吐き出す。その26。イライラほど成長に変える。その27。ふわふわに触れて癒される。その28。いい思い出になったという。 その29。できるところだけを見つめる。その30。宝物を自分の中に見つける。